一人でやれるから気楽ですし、うん、人で名前も一人だし基本的に、うん、
そうですね。小説も漫画もらわない。でも漫画語ったようにやっぱ挿絵の方が賞になったんですね。
あ、そんな人は珍しいです
ね、うん、昔からそうだったって自覚してないですけど、
あ、
人の作品のサポートをできるっていうのが嬉しいんですよ。
マジっすか。
やってて、
へ
ー、挿絵がない小説ってのはやっぱり挿絵がないわけで、そこに絵をつけて何かプラスできることがあるかもしれないって考えると、
へ
ー、やってやろうって思うんです
ね。そうなんや、本当に鏡のように挿絵が、
まあ、そもそも周りの作品に対してせめて俺が挿絵を描いてればって思うことはほとんどないんだけど、
はあはあ、
上手い人なんて本当いますからね。
どうなんですか。でも例えば自分が描いてない並べを読んで、自分の絵でそのキャラの顔とかが出る時もあるんですか。
ああ、いや、先に絵を見たらその絵になります。背景は読んでて勝手にイメージすることって結構いますね。
その絵に背景がなかった場合ですか、
うん、あるいは最初から写真になっていない場面では
、あ、
どういう写真するだろうってのは結構簡単です。浮世絵の場合は読んでて浮かんだ写真がそのまま絵になったことも結構ありましたね。
そうですね、うん、その決めのシーンみたいな多分分かりやすく書いてるやつがそうなるっていうのもあるかも。
確かにここはみんながチョイスするだろうと思うところもあるかも、
うん、本当分かりやすく書く、うん、さあ皆さん店が始まりますよ、ここからですよみたいな、
うん、
例えば鉄腕とか読んでて、
うん、
なんかやっぱり
うん、
なんか俺の匂い出てんなみたいな思った目は映ったじゃないですか。
ああ、ダイナフさん、
それってどういうシーンって思うんですか。
そうだな、うん、さっき言った話も通じるんですけど、
うん、
ダイナフさんの描くキャラクターって心底真面目腐ったタイミングってないんですよ、うん、
ああ、ん？っていうと、
うん、必ずどっかになんか生身の人間特有の
閉鎖とか、あ、まあ、笑いに走るという感じかな。
かつて衝撃的なことを大学さん語ってたんですけど、
はい、
面白くない悪役なんてつまんないじゃないですかね。
あ、そのように言ってました、へえ、まあなあ、
サラディンオーズ出した時にそう言ってた気がする。
ああ。俺キャラが立つイコール笑いっていう解釈なんで、
うん、
やっぱキャラが立ってないとまずいじゃないですか、
うん、
ってことは笑いを起こさないとまずいという流れになっちゃうんですよね、うん、
そうだな、多分いろいろあるんだけど、かっこよすぎて笑うっていう笑いとかもあるし、ずれてて面白いってのもある。
そうですね、あとギャップかな、やっぱ一番好きな、
うん、一印象は最高だったんだけど、うん、みたいな、
まあ、ケンジとかギャップの笑いじゃないですか、
うん、
いわゆる、
うん、内心もね、
そうそうそう、この前、
うん、
俺奇妙なちょっと癖みたいなの指摘されて、
はあ、どうした
の。鉄腕一巻と、
うん、
で今その書いてるやつでも、
うん、
またちょっとある登場人物がレーダーと出会うみたいな場面があるんですけど、うんうん、またそっちの場面でも最初 おじさんと戦う話になってたんですよ。なんで最初の敵絶対親父なのみたいに言われて、
うん、
でそいつ学校の清掃員だったんですよ。いつもあんなに優しいおじさんがみたいな、
あ、
お前らにこき使われる時代は終わりだみたいな感じで反逆するみたいな書いたら、たまに値段に走りすぎる時ありますよね。
ああ、
確かにと思ってそこはおとなしく変えておく。
変わったんすか。
うん、変えました。っていうかもうそういう以前にもうだいぶ前から本来こう行くべきだったんですけど、
あ、
こう言ってたんでどっちみち直さざるを得ないのは分かって
た。はい、どうもいいんですよ。 もさすがにするよ。
そう、
あの結構ぼやきますよね。
誰がですか？
みんな。
ああそうなんかな。
なんで俺がブツブツみたいな。
ああそれはあるな確かに。俺普段はぼやかなさそうな人がぼやくの好きなんですよ。あのロザリーとか。
うん、
なんで私だけ地味なんだみたいな。
あー分かる。なるほどね。
そうそうそう。
実は私だけどうしたんだ。
そうそうそう。まあ、系統的にはドロマン系統ですけど。
うん、そうですね。うん、あーそう考えると。モンはぼやかなかったな。
モンは絶対ぼやかないですね。
偉すぎる。
でもまたそれある種傾向が変わってきて、俺まあ武器屋で誰が一番好きかって強いて言うならやっぱノンだったんですけど、鉄腕でも俺誰が一番好きかっつったら、あのいつも寝てる人形なんですよ。
そこなのか。
なんかぼやかないやつが好きなのかもしれない。ぼやかない女の子が。
女の子ね。
そうそうそう。
鉄腕いっぱい読んだな、それ は。絶対ヒロインは嫌だろうと思ったんですよ、自分は。主人公の一番の窮地に手を差し伸べたのも嫌だったし、今読み返して気づいたんですけど、最初の最初に、俺とこいつの長い物語が始まるってオープニングだったんですけど。
ああ、なるほどね。
ひょっとしたら、
まあどうなるかやな、
物語。
いろいろ仕込んでるけど、なんかインタビュー、鉄腕のインタビューをドラマ上がりされたんですけど、その時面白かったのはそのディアのキャラクターが、なんかある意味今っぽくないみたいなこと言われて、ああなるほどと思って、今だったら、このパターンでいくと人形ツンデレになる可能性が高いじゃないみたいな言われて、
お互いに認め合わないんだけど、
そうそう確かにと思って、でしかも俺どういうキャラが一番好きかって言われるとやっぱりツンデレなんですよ。どう考えたって自分が読者として見ると、でもなぜか自分では書けないんですよね、あのベタのツンデレキャラを。
最終的にこうなってしまうっていうゴールが見えたんですよね。
いやなんか嘘くさくなっちゃうんですよね。こんな人間いねえだろうみたいな。そこをなんとかしたいっていうのはあるけど、なんかあんたなんかみたいな感じでしょっぱなから出るのってやっぱおかしいじゃないですか、どう考えても。なんか
嫌うのにも段階を踏まないといけない、
となるともうそこからやっぱ外れていっちゃうっていうのはある、
そうなったらあんたけなけな、けなけな登場する
っていうのがあった。そうそうそう、ツンデレ書きたいんですけどね、ほんとあのゼロの使い魔みたいな、ああいうのが
渋い。クギミアニエさんだ。
そうシャナとか、ああいう分かりやすいツンデレ書きたいんですけど、なんか苦手としてるんですよ、唯一。
確かにそうかもしれない。
まだ11冊書いて1回も多分出てきてないはずなんですよ。
ツンデレっぽいんだけど単なるバカとか、
かわいいバカ、
いないな。日本のツンはツンじゃないからな。
あいつなんだろうな。
だから牙を剥いた、獣の方がツンですよ。
ちょっと壊れてるからあいつ、すげえ冷めてる。
確かに。自分自身はケンジがツンデレだって言ったんですよ。
まあそれはでもそうですよね、
一般の人でそんな感じはしたし、ただあれは6冊かけて、6冊かけての心情の変化が止まりませんでしたね。まあ、成長したなって。
ある意味ケンジの物語ですよね。休館もあのその武器を、魂を込めるの意味みたいな、何もケンジが大鳥で持っていったみたいなところあるじゃないですか。
そうだな、マーカスの伏線が交換で、
あそうそう、回収されたから。
そういや今回のレイダーの、ネーミングって、何か求めたがるんですか？
ありますよ、今回は珍しい。分かりました。
オブディシアンとかが分からないのか。
分からない、全部宝石の名前なんですか、ね、確かに。
ね。
うん、リレーザーレインだけ違うんですけど、うん、あとは全部実在の構築の名前で、サーペンティア、一家のハゲ親父が使ってくるやつとかも全部構築の名前ですね。あ、敵の国のやつ、うん、
あ、まだまだ不勉強だ。
ごちそうが転がってることに気づいて、うん、これ一番良かったのはダイオキサイドっていう宝石があって、
ダイオキサイド、
あれはかっこいいなと思って
、なんか周り見直しそうだね。
そうそうそう、しかもあんまり使われてる手垢のついてない名前じゃないですか、
うん、あ、確かに聞いたことないです。あと鉄腕ライダーの質問コーナーなんですけど、
はい、
グレンたちは傭兵の学校で学んでるわけなんですけど、
はい、
彼は一体どこらの戦争に行くんです？
戦争？
傭兵たちは、
いや、なんていうか戦争っていうか、なんですかね、戦争じゃないんですよ、なんやろ、ほとんど騎士みたいな感じで、うん、お金をもらう騎士かな。それなんでも、なんだろう、
武芸で報酬を得る人たちを、
いや、もうある種なんでも屋的な、
うん、
そのお使いとかも傭兵としてやるみたいなイメージです。戦闘とかもやるけど、
うん、
何やろ、まあ何でも嫌ですよね、基本的に。うん、
でもみんな戦闘立てている。
まあそうですね。学校行ってない人は多分あんまりだと思うんですけど。はい、
うん、
あの学園編とか確実に書いたら面白いんですけど。
どんくらい学科があるのか。
そういうスピンオフをやると再現がなくなるから、ね、武器屋みたいに。あとレーダーが出てこない。時間軸的に。
確かにそうだよ。7人が出てこない武器屋みたいなの。
そうそうそう。
かなりあるけど。
終盤ほとんど。終盤の短編ほとんどする。
そういや、マーマスたちの子供編も読める形にならないかな。
まあまだ時期尚早ですから。もっと完璧なタイミングがあるんでしょ。
確かに。確かにそうだ。
武器屋にとっても嬉しいタイミングじゃないと。意味がない、
うんうん、そうだね。
ということは俺が何かバカ売れするあれを書かないと、
うん、
そのタイミングが永久に訪れない、うん、もしくは近野さんが何か当てるか、うん、
自分が何か企画を持ち込んで成立するような発言力があるか、
うんうん、というかもう一躍有名になった時点で、うん、抱き合わせみたいな感じで多分売ろうとするじゃないですか。
ああ、
そのチャンスですね、うん、あの近野隆がかつて書いていたので、
かつて今の読者たちが引退する前にやらないと。
そうですね。まあでもある種もう引退する人は引退してるんじゃないですかね。残ってる人はもうそんなに急がなくても大丈夫な人々の気もする。
ダムから今日何を得たかっていう結論が全く出ないんですけど。
ダムから何を得たか。まあ、いつかの作品の7巻くらいの決戦みたいですよ。
ああ。ならな、
最終決戦には荷が重い、序盤で使えるほど
絡むぐらい、とにかくダム流したら水が流れるっていうのはロマンですね、舞台として。
ダムってか昔からありますよね、それ。
治水工事で多分古典的なものじゃないかな。
ってことはファンタジーとかにも全然使える、
うん、
ダムの国とか
もう
その違いです、将来。今野さんはしばらく水原さんもやっていて、
うん、
夏コミとかはどうするんですか。
あ、今年の夏だけは休みます。
あ、そうなんですか、うん、それは漫画があるのか、
うん、その他にもいろいろある
ね。なるほどね。
年末に復帰できればいいんだけど、どうなるかな。
そこでは何をまだ見ていいですか。
あーしまった、新刊持ってないのか。
あ、出てたんですか、
うん、昨年末に。
あ、
それの続きを出します。同心では次に何やるか決まってますね。ラストネタとかもいくつかあるから、そういうのを出させないといけない。
なんか仕事に繋がるんですね。
うん、編集さんに見てもらえるってのもでかいメリットだし、なんかやっぱり定期的に買ってくれる人ってのは本当に強い。
わざわざ来てくれてるわけですからね、地獄のような会場。
もちろんうちだけじゃないと思うんですけど、
うん、そうそう、デビューを果たしたいところですけど、
もう
飛び気デビュー、
うん、ま 分違うと思いますか。
いや違う違う、お客さんとして。
あ、客として。
そうそうそうそう。こう合わないですよね。その今野さんとかで一番にぎわってる人はまた違う日でしょ。
でも一番バリエーションも多いです。みんながみんなオリジナルの作品出してるから。
ああ、そうそう。
他の日だとパロディになっちゃいますよね。
でもそっちの方が知り合いとかはまあ多いじゃないですか。
元ネタを知ってるな。
いやじゃあその知り合いの S さんとかがそっちでやってる可能性の方がどっちかというと高いじゃないですか。
知り合いによります、自分の場合は創作でやってる人が多いから、むしろ3日目の方が一番知人多いですけど、例えば高校とかやってる人は
何日目ですか。
2日目です。
あ、やっぱそうなんや。高校が最大勢力なんでしょう。
僕が最大です。オリジナルのシューティングゲームを遊んでる人はこの人にぎりなんじゃないかな。
圧倒的不利な戦場ですよね。
秋葉原のトラ7とか行くと面積で分かります。セリフが
この前カラオケ行ったら、東京の歌だけでも3ページぐらいあるんですよ。どういうことなんだっていう。
3ページ
3ページじゃない、2003ページだから6ページ分ぐらいまとってるんですよ。いやいやいやっていう。
そこまで走らなかった。
すごいですよ。
せいぜい1ページかと。ここまで来るともうガンダムみたいな共通言語になるのかな。
ガンダム、
知ってる人は必ず知ってるけど、知らない人は見た目しか知らないみたいな。
ガンダムもあるし、何かは分からないけど大体分かるじゃないですか。東方って全く何か分からない人かなりいますよね。
誰が主人公なのかすらちょっと把握するのに時間がかかった。
主人公いるんですか。
います。
誰ですか。
2人いるんですよ。巫女さんと魔女の人がいたらその2人は主役です。
あ、そうなんや。
よくよく見ると。その認識さえあればなんとなく統合じゃないのが分かることが判明しました。まだ全然だけど、ゲーム自体は本当に昔ながらのストイックなゲームなんですよ。一人の人が自分の好きなものをひたすら作ってたらこうなったんだけど、それに対するフォロワーがもう無限にいる
すごいな
というすごい状況なんですね。
あれ一人で作ってるってびっくりしました。僕も知った時に、
音楽までやってるんで。
ちょっとすごいよ。
オリジナルは声優を使ってないみたいだから本当にひどいですね。
ああ、そうですよ。著作権フリーなんでしょ。
そう宣言してるんです。大学さんも興味あるジャンルいるんですけど、というわけでコミケに行くんだったら3日目を狙った方が無難です。自分も見える範囲でしか言えないけど、多分自分のいる周りが一番バリエーションが多い。創作だけを集めたコミケアっていう即売会が5月4日にあるんですよ。そこに行けばもうどこに行ってもパロディーがないから元ネタがなくてもそれなりに楽しめる。
コンサー出るんですか。
それには出る予定があります。
会場どこなんですか。
同じ。
え、そうなんや。
そこら辺ちっちゃく区切って小規模になるんですけど。でもイベントに来る人は一握りだからな、あんまり宣伝するわけにもいかない。秋田や京都はまだ社名範囲内という。それより遠くなるんでね。
手に入らない。
足も運べない。
アマゾンって沖縄とかもあるんですか。
ああ、伊東運賃があるかもしれないけど、多分あります。
でもアマゾンで売ってへんのか。
ああ、同人誌厳しいですね。トラナナの同人誌委託コーナーに全部長いことやってるから、一応それで日本国内だったらどこでも買えるんですよ。
へえ。
確か沖縄と北海道からもファンデーション来たことありましたよね。
ああ、いましたね。まあ確かに手に入ってるってことですよね。
近くの書店で。しかし今朝方も聞いたけど、鉄腕ライダーの平均読者層がやっぱり若いな。
なんでですかね。
なんだろう、今回表紙ばっかりは周りと引けを取らないくらい華やかですよね。
そうですね。
もちろん大楽さんの新作を待ってた人もいるだろうし、
でも雪だから待ってた人ってことは少なくとも1年半は経ってるわけだから、そんなに若さは保てないじゃないですか。
プラス意見落ちてますからね。
明日行ったんから、
うん、ついてきてるような人は 3、4年経ってるわけだから最初から
。ああ確かにそうだ。
皆さんでこんばんは。
早くテクワンレーダーピンのファンレーダー
ラゴリを、
はい、もらえるように行きたいところ。
ああ代表作と聞いたのね。
そうそうそう、
本当にそうなるとようやく新しいステージに来れたなって実感があるんだと思う。ああ2、3年前にウェブアンケート取った時は7人の武器屋が代表作って言われることはあんまりなかったんですよ。
うん、1回目の、
好きなキャラクターってのを聞いても、武器屋キャラクターが1個か1人くらいしかいなかったとか、そういうレベルだったんだけど、今はマーガスが一番好きだっていう人が20人くらい
変わりましたね。
感動してました。あれで時代が変わったなって1回思いました。
あ確かに、また何年か後にかにやるとまた終わるでしょうね。水原さんが食い込んでくるだろうし、
本がようやく出たからな。やっぱり雑誌を出てくれてる人がそんなにいなくて、
確かに、
ある意味でも2月で初めて世に露出したんですよ、自分の名前も。
まさかのラッシュあんまり売ってないんですよ、
そう言われる。実際見つけるの難しいです、実は来月雑誌にラジオ CD ってのもなんかついてきて。
マジで、
水原かおるさんがピンのパーソナリティで永遠と喋ってるんですけど、一瞬だけ自分が出るんですよ。
なんで一瞬なんですか。
原作者だから。
一瞬、
まあ本業じゃないんだね。
ということで2回目のラジオ、
本関係のは2度目です。まさか、まさか2度目があるとは。
スタジオどこだったんですか。
文化放送なんです。
文化放送、
そこのシャビレのスタジオを使って40分1時間くらいか、そこらへんやってました。
基本はじゃあ1人で喋ってます。1人でどうやって何を喋るんですかね。
なんかラジオ番組特有のお題とかも募集して、
はいはいはい、
リスナーからのお話も事前に投稿してもらって、あとは藤田さんとジェーニャさん本人がゲストで一緒にやってて、漫画本編のシーンをその場で朗読してくれたりしたんですよ。
ああなるほど。
そこで初めて声がついたんですよ。漫画に。
ドラマ CD ぐらいは全然やっぱりあるんですね。
ドラマ CD いいっすよ。一気に声が固まるよ自分の中で。
ああでしょうね。
そういう付録が次の雑誌だけで出るので、できればみんな買ってほしい。
何月何日発売ですか。
3月26です。
ラッシュがだんだん置いてるね。シリウスとか結構置いてるんですか。
ああ
そんなに違いがあるよね。
ニュアンスが似ている気がする。
ブレイド、ライバル、あの辺の新規参入雑誌。
そうですね。
ドラガーもそんな置いてないですけどね。確かに。
ああそうだな、いつだったか、ドラマガーの発売翌月にドラマガーを探そうとしたことがあって、
それは無理でしょ。
全滅でした。地元にいた頃はドラマガーって売り切れる雑誌じゃなかったんですよ。
あ
自分と他に何人かくらいしか買わないから、いつ行っても買える雑誌だったんですけど、やっぱ人が多いと売れちゃうんでしょうね。いいことだけど。
今のイラストマイスター的なコーナーってあるんですか。ああ
見たところがなくなったんじゃないかな。
あでもなんかこの前、なんか3つぐらいグランプリ選んでないかかな。その3つの絵にあの葵さんとか加賀美さんが、あの文章を書いて載せるみたいな企画がありました。あれピクシブとなんか連動してた
よ。ウェブ上だ、やってましたね。確かに今イラストを描いてる人はみんな CG だろうし、CG 描いてる人はみんなピクシブやってるだろうし、
はいはいはい、
狙いは間違っちゃいないんだけどね。
コナさんもたまにやってるんでしょうっけ。
本当にプライベートでやってます。あそこで発表した絵は正直にホームページの上でも載っててるし、でも多分若い絵描きはみんなやってんじゃないかな。でやっぱりその中からめちゃくちゃ上手い人とかがトップに抜けてくるんですよ。
昇進生活、
今新しくイラストレーター探そうと思ったら後ろを、
あ、そうなんですね、
ネットサーフィンして探すのかもしれない。ランキング性がありますね。
あれはやっぱ無名の人がでもやっぱ意外に1位だったりする。
いや、やっぱり前々からやってて、何とか注目を浴びる作品を作って、それでたくさんの人にブックマークをつけてもらったって人が、あ、集中的に票を集めるシステムなんです。
商業でやってる人はでもまあある種有利じゃないですか。完全どうなんですか、やっぱそうなんですか。
そうとも限らない。そうとも限らないですね。商業で、商業とウェブの活動がシンクロしてる人ってそういませんから。ウェブで有名な人が商業で精力的に活動してるかっていうとそうでもないし、逆もしかり。投稿された最新イラストっていうのが、はい、リアルタイムでトップページで更新されてるんですけど、はいはい、一回自分の絵を投稿したら1分後にはなんか新規投稿8ページ目くらいに
止
まってるんですよ。洪水のようにイラストが投稿されてて、その中から見つけてもらってのは尋常じゃないですか。
確かにな。あれミクシーとなんか関係あるんですか。
ああ、関係です。
名前見てるだけで、
オンラインサービスでそれっぽい名前探したらそうなったのかもしれない。
あミクシ
ー、絵の具の絵描きが少なくなってきたのかな。名前につくと思うけど、
元からでも少なかったですよね、すでに、
自分がいた頃でもう少数でした。
絶滅危惧種、
危惧されて
今野さんと美優さんと、
あー、あとはもう1世代2世代上の四季友さんとか、
あーそっかそっか、
君だとそれくらいの気がする。
あでも美優さんと四季友さんがやってるってことは、なんかあれです、心強いですね。
最前線ですからね。なんだけど鉄腕レイダーの最初は本当に見習わないといけないかな。
ああ、そうなんですか。
キャラクターをどう可愛く見せるかっていうのに投下してるんですよ。
あ
じっくり見ると、
なるほどね、そうなんや。
これで見ると本当に表紙映えしてて、これは明らかに自分には足りない。
そのイメージを拾う能力も抜群ですよ、この人。結構
キャラクターもイメージ、
そうそうそう、
グレンの表情の捉え方とか割と好きなんですよね。
あ
かっこよすぎない。
あなるほどね。
考えなしに描くとやっぱり主人公未成年になると思うんですよ。
あ、まあ、コロさんは結構そういう時ありました
ね。あと翼も割合目つき悪いな。
あ
いい目をしている。
これは気合入ってる。
そうだな、この見開き、武器屋にはなかったな。
そうですね、
バトルだね。
チャンスはまああったんですけど、まあでも似たような感じのはあるじゃないですか、武器屋サイトから、あのドラゴンに繋がってるような。
確かに
かこういう小回りとかはそんなにあのカラーの挿絵では使ってなかったですよ。
まあ最後の最後にあったけど、あれバトルじゃなかったからな。
最後何でしたっ
け。1個が落ちるところです。
ああ
休館の年ですね。あれはここまで終わりました。やっぱ美少女だな。頑張れていたんだ。
本野さんがこれ書いてきたらびっくりしますけど、多分まずファンからお怒りを受けるでしょうね。
俺は美少女を書いてはいけない。呪いですか。
もっと笑いをかけよ。俺一番気に入ってるのはこの一個前の冊子ですね。
これか。
これが一番気に入ってる、このこいつが。
メルコ。この缶のセリフって一言くらいじゃないでしたっけ。
喋ってないですね。寝言しか多分喋ってない。
なんか2回目起こされた時に何か言ってたくない。そして老子が。じゃないけど絶対好きじゃん。なんで老子可愛いんだ。
この時の顔、北斗の拳みたいな顔にしてくださいって言ったんですけど、編集さんに無視されました。
彼氏正解。北斗の拳に可愛いだったら帯の後ろについてませんよ。
そうでしょうね。
翼のライダーはまだ出番ないですね、あんまり。
ああ、そうですね。 多分一番喋ってますけどね。
うん、
喋ってるようだ。
うん、僕ね、ミニコばっか飲んでるな。なんかそんな印象があったから自分のドラマが投稿へでも水のボトルばっかり書いてるんですよ。
へえ、確かに水飲んでんな。一缶でも買いに行ってたし、
結構行き過ぎだった。なんだけど二缶ならひどいことするよね。
うん、
二缶のぐらいはひどいね。
最高でした
ね。ロザリー側に感情移入しましたね。
でしたね。もうなんかあの辺良くないですか、グレンがなんて答えるんだろうみたいな。
あー、
年
を
重ねても
結局大勢方も結構そう
です。あの辺俺なんか自分で読んで緊張しましたもん。
うん、
うって。この間珍しくちょっとテクニック的なところに走ってるのが、この冒頭でもう結果を示してるから、
あ
そのバッドな展開が次に待ってるよっていうのを割と示唆して読めるようになってるはずなんですよ、その、このロザリーとグレンに関しては。
うん、確かに。やっぱ内面を書くと、一気に入れ込みますね。
まあでも一気に大変になりますけどね。
うん、
こいつが NPC じゃなくなるから、非常にやりにくくなる。できる行動が限られて
る。確かに一般の視点だとまだ把握しきれてもいないですからね。
NPC だと順序立てない思考でもかろうじて成り立つシーンあるじゃないですか。一回内面書いてしまうともうそれ書けなくなるので、外から見てる、ものすごく大変でした。
その人格で演技させないといけない。グレンは人より攻撃を受けてるんですね。
え、
グレンは人より攻撃を回避してるんですよ。
回避してる、それが特徴だから。
意外に避けてないなって印象を受けちゃったんですよ。
あ、そうですか。
敵の攻撃がすごすぎるんだけど。
ああ。
改めて見返してみると要所要所で回避してるんですよね。
そうですか、クッとか言って、
全力で回避したから回避できた。
そうそうそう、
っていうシーンが結構あった。
この子は完全にこの2人のターンでしたから。
メグは大丈夫かな。
え、
メグは頑張れるだろうか。
いろいろなんか起こりそうですけど。
そうそう、
主人公やっぱ最後から2番目の撮影は主人公じゃないとね。
そうなんですか。で最後は全員主人公。
そうそうそう、
あ
それが美しいパターン。
ある。非常にお馴染みのパターンある。
まあ安心しますからね。個人的には、やっぱ街の冒険が好きなのかもしれないな自分は。撮影がよく頭で思い浮かぶのは街の方です。
新しい国と、そんなに描写しない方ですけどね。
だからそう好き勝手に作
ってみる。あ、
そしてあと書き2ページ。
いきなり6分の1ぐらい。
2ページきついんだろうな。
まあそうですね、告知がなければ別に楽ですけど。
確かに。ああ、実はお互いの本を持ってこられていた。
帯はどっか行きました。
武器屋ネタを7話で仕込んでるんだけど。
あ、そうなんですか。
収録されていない。
次のカード
しようとした
可能
性があります。ああ、いや、あらあらあら、武器屋ネタありますね、これ。
ああ、そうなんです。え、この間に、マジで。
そこです。
ここですか。
武器屋です。とか見覚えないですか。
こっちのページですか。
うん、
金車みたいなの待ってるんだけど、この俺を持ってしても分からない。
おお、そうだったか、気づかないかと思ってた。
どうですか。
服です。
服。あ、ほんまや、これは気づかねえ。
やった。
しかもこの1個までいけ。
次は、
あ、え、そうなんや。
これ
マニアックすぎるだろう。なるほどね、あの2人の衣装を着ていたという。
着ていました。
マジで、すげえな。めっちゃナチュラルに変わってるしな、
ニュアハ。
これは気づかなかったな。 これ誰なんですかっていうか、
ああ水原さんが劇中でやってるアニメのキャラクター、は
い
はい、劇中劇です。
なるほどね。どの話ですか。
1話で既にやってるやつ。
あ、違うってみたいな。
これ劇中のアニメなんですか。
んうん、
この指摘されたの。
ああそれは実話です。
指摘された事件はあるけど、ここでやってるって言ってるのは割とこれとかは、
あ、いや次のエピソードです。
次のエピソード、
アフレコの話がこれだ。
これか、うん、どんだけマニアックや、うん、まあ、やっぱこの1話がでも秀逸です。
なかなかね、実話も超えられない。
あれがしすぎだろ。これもすごい事件ですよ、
うん、これはマジ一見なしの実話もそうですよ。
俺一回でもあの友達の結婚式で、
あ、
招待されて、招待されたちょっと名前書くじゃないですか、うん、そしたら受付の全く知らない女の人に、なんか大阪がどっかに住んでる、僕ダイラクですとか、ダイラクとか言って、ダイラクケンタとか言われて、うん、ダイラクケンタって何だったっけみたいな感じなんですよ。なんかで知ったことがあるの、何だったっけみたいな顔してて、うん、で俺でもなんか知ってるってことは学校の友達かなんかなんだろうな、無視してたんですけど、そうそうそう、ね、違ったらしい。この監督が人気あるんでしょ。
まあ芸風が変だから人気があるそうです。
ああ、
よくある。
この人はフィクション
カレーかき氷っていうのは実際にそうそうです。
え、マジっすか。
うん、サブレイに行った時誰かが持ってきてた。恐ろしくて食べさせてもらったけど。
へえ。そうだね、カレー用にカスタマイズされてるならまあ、
うん、
いけるけど、あれドロドロのやつだときついな。
はあ、うん、実物はシロップだった。
ああ、そうなんですか。
マッキーのスマホを
強い。なるほど。
でもちょっと遠慮したい。
ラジオってこれどんなの送ってたんですか。
自分も詳しく聞いてない。ただパーソナリティに、この投稿はなんかあれだねって言われて、ナチュラルに用心されたことがあって。そうなん
です。ああ、そうなんや。
人知れず涙を流したそうなんです。
これどういうことだったんですか。これはもう完全なる創作が
フィクションです。
一気に入ってきたという解釈でいいんですか。
そうです。もうね、正直怒られても無理がない
ジェーニャさんだけめっちゃ遊んでるの、これも実話ですよ。売り越してたって、
漫画家の友達がいるっていうのも実はそうです。
へえ、いいですね。いつか私の漫画の声をみたいな。
ああ、それ実話です。
マジっすか。
その友達の漫画がアニメ化になった時に、その中の一役をやったんだそうです。
もうアニメ化になったんや。
なりました。
すげえな、リアルバックマンくらい。
しかも昔からの知り合いだっていうからな。
へ
え。ドラマチックだと思った。
俺不思議なのが、海外のドラマとかの吹き替えってなぜか声優さんとあんまり
合
わないっすよ。
こっそりにいるみたいですよ。
そう、でもなんか一番メインとかではあんまりやらなくないですか。
テレビとかで PR されるような外国映画だと主演の名前にタレントを使いますよね。
そうそうそう、あ、多分イメージがありすぎるのかもしれない。
じゃあ無理じゃないですか。
あとはそれこそネームバリューで客を寄せるっていうんですよ。
島村って見たことないですけどね。
ないですか。
ないですね。
ちょっと地方に行くと一つの町に必ず一つあるみたいなイメージだったんだけど、
あんまり東京にはないでしょ。
そうだな、結構チャリで回ってようやく近所に行ってみた。
へえ。思いっきり島村って言っちゃってますけど、ホームランの
ホームランっすよ。
ホームラン
島村じゃないっすよ。
島村じゃねえ。
こう見るとどっちかわかんない。
まあでも俺とか男だからいいけど、女の人でこのたくましさすごいっすよ。
何の女さん、
このなんていうの、貧乏、
あ、
バイト的な労働戦記とか。
ただその時私とはもう
話して、自分の夢じゃないですか。みんな大変だと思うけど
これでもこの話はあれですか、このフレアの話はさすがにフィクションですけど、
これはほぼそうですね。
でこれ元々はこの島村的なやつで一方やろうみたいな話なんですけど、
あそうですね、もらったキーワードはそれだったんですよ。
ラジオとかこんなしょっちゅうやってるとすごいっすよね。オーナーにとっては超なんていうか、ただほどじゃないイベントじゃないですか。ある程度やっぱ慣れっこない
もちろん仕事としてやってるから追求の仕方も人並み外れてるんでしょうし、
これ実話ですか、
これは、4割くらい実話です。このラノベの描写は実体験によってます。
実体験
だいたいこんな感じの表紙があるってのは知って、
これイベント自体は実話ですか、
これはこっちで話してます。やっぱり声優さんも原作をしっかり読み込んでから来るって人もほとんどいるみたいです。
このマイクの書き方がリアルですね、リアルっていうか知らないこんな、これ何なんですか、
これはとにかくマイクが振動する、マイクが振動してそれがマイクに入っちゃダメなんですよ。
ああ、それを止めるような、
何があっても音を止めないようにショックを吸収するような構造なんです。
これはちょっとちゃんと調べないと分からない、普通これ剥き出せないですよ、大体漫画のマイク、
そうそうそう、声優だけですね、こういうのがあるの
は。オーディションとか緊張するでしょうね、
本当ね、周りに無数にいるはずだし、そういや雨のシーンかと武器屋漫画の3話を思い出してしまう。
武器屋漫画3話、
ジャンの話のオープニングです。
あ
れも冒頭に雨降ってた、
気だるい感じの、あいつ真剣に弱いからな、
適当な設定ができてしまった
。藤田さんという方は何が代表的な、
結構幅が広い印象ありましたね。実際に演じたら声を聞いたんですけど、落ち着いた声から可愛い声にな
って、さすが
実力のある方です。あと水原さんめちゃくちゃ食いますね、やっぱり。
あ、言ってますね、
目の前にしたんだけどすごかった。ただおかずをおかずにして白飯を無数に食べるっていうタイプだなみたいで、白いご飯が苦手なんだそうです。
マジで本田さんの対局にいるじゃないですか。
対局ですね、だからご飯全体の味がついたチャーハンとか、
それまた
ドライカレーとか、そういう方向に思考がいってるので、
そうなんや、
いろいろあるなって思ってます。
これはどこで行われたんですか。
あ、編集部のオプションです。
顔隠す意味ないでしょ、もう散々パラ出てるじゃないですか最近。
締めちゃうこうです
なんかニュースとかにも出てましたよね、
軽いニュースだね。教えられた初めて気づいた、
2巻以降はどういう感じになっていくんですか。
おまけお話の流れは、
お話の流れは
ライバルキャラが出てきてそいつと激突するかと思わせといて、マイコと収まるって感じになります。
ああ、なるほどね、まあ、方針としてはこういう、裏のあれを書きつつ、でちょっとフィクションの要素も加えていこうみたいな、
そうですね、
話を広げる、
まだまだ書けるネタもあって、例えばゲーム収録と声優の話っていうのも書いてありますね。
ゲーム収録、
プロボイスゲームとかあるじゃないです
か、
ね、
ああ、なるほど、
あれに声優はどう当たってるのかっていう、
微
妙な
こと
があるし、
この人劇団的なこともやってるんですけど、声優の人ってよくやるんですよ。
ああ、水原さんはないはず。
もう一本、歌は出してます、
ね、ああ、キャラソングがありますね。キャラクターとして歌ってるから、
それもまたレターに出そうです
よ。鋭いっすね。
そうそうそう、
予定してます。
あ、やっぱり
対談は極力声出さないように頑張ってました。
え、なんて、
声を出さないように。
なんでですか、邪魔しないように。
この華やかな3人の舞台じゃないですか。
あ、
どう見ても
ここで本田さんがねバリバリでデシャバで喋って つって俺はこう思うんだけど、
狂気が送られてきてくれませんよ。これを伝えって言ってなんか全面トゲトゲのペンとか送られてきます
よ。カミソリレターが来なかったよ。
ああ、やっぱり代表作って聞かれると深夜のギャップって言って
ます。あ、これさん書いたんですか。
ああ、これは自分が指定します。
あ、そうですね。
うん、このやついました
っけ。いますよ。
どのキャラでした。
二巻で水原さんの相手をしていたカレーかき氷でびっくりしてい
た。ああ、あの人か、うん、名前あるんですか。
あります。この子もアクションですけど。
あ、そうなんですか。このマイクの振動クッションもこだわりですね。
まあ、ちょっとファンタジーマイクです。
え、これですか。
うん、実際にこんなもん。
当初誰が作ったんです
か。あ、企画です。一番もうちょっとシュールなタイトルを提示して、いつになった。
あ、よかったんじゃないですか、こっち
の方が。結果的に本当に島村を着ますよ、この人は。
え、
島村を着こなしてますよ。
え、マジで。
マジです。
そうなんや。すげえな。
多分、靴以外の島村。
マジか。島村に何言ってんのかわからない。世間的なイメージはそんなスタイリッシュなイメージではない。
ただ、現世代の人たちには若干プレッシャーになってきたりして。
それ水原さん。
いや、世間的に。
へぇー、すごい。
ただ、水原さんはその何年も前から先走っているから。
へぇー、そうなんや。
最近メジャーになりやがってね。
なるほど、ちょっと寂しい気持ち
になりそうです。
俺声優だ。
よかった。お待たせでした。
まさか、うん、自分でやりました。
やりました。声優に来ました。
マジで。
この設問の難易度が高すぎたんですよ。自分で考えといてなんですけど。
ああ、これはあれですよね。こうだったら水原さんっていう意味ですよね。結構、
うん、かなり近いです。
いや、そりゃそうじゃろうな。
まあ、こんなわけで、かっぱ寿司のチョコレートケーキが一番うまいって言うんですよ。
いや、知らないな。
でも最近ちょっとモデルチェンジしちゃって不満があったりなかったりみたいなこと。
これはどうなんですか。これもイエスだったら水原さん。
水原さんかもしれない。書く説問は本人からいただいたんですよ。
はいはいはい、はい、
で、会社自由にさせていただいた。
どれるといいけど
そうだな。声優になりたい人以外も呼んでくれるって言うんですね。
声優になりたい人は呼んでるんですかね。むしろそこ確かに一番いいお客さんじゃないですか。
声優業界漫画っていうカテゴリーではほとんど唯一無二だそうです。
人よりも早く。
そこはまずガッチリ心をつかみたいところです。
あと企画的にも水原かおるさんのファンをこれで増やすことができなきゃあまり役目を果たしてもらえないから。
確かに
水原さん知らない人に読んでほしいですよね。
うん、まあ、でも役目はある意味果たしてますよね、俺とか。
うん、激ヤ漫画の頃から絵変わったって言われるんですけど。
そうですか。
どうでしょうね。
あんまそんな風にも思えない。多少はあれだから、お褒めされるようになったのかな、いろんなことが。
実際早く描くために描き方変えてるんですよ。
あ、そうなんですか。
これは前は B4 のでかい紙に描いてたけど、これは一枚ちっちゃい A4 の紙に描いて、スクリーンフォームをパソコンの上で貼っただけで。
ああ、パソコンで貼れるんですか、スクリーンフォーム。
うん、できます。
へえ、めちゃくちゃ手間いらずですか。
むしろ昔のめちゃくちゃ手間でした。
ああ、豆腐屋さんとか大打撃ですね。
ああ、もうほぼ全滅でしょう。
へえ、
でも
ネタが楽し
み。ありがとうございます。
また再開やるんですか。
ああ、やりたいってみんな言ってるな。
あ、
次はもうちょっと自分のファンが、ファンの人が来てくれるといいな。
ああ、その漫画を読んでやってくれればいいですけど。
まあ、さて何ですかね。
おお、
時半か。こんなとこかな。
なんか、かつてないほど本当ただダラダラ喋ってるわけですけど、うん、
近況話なのか話してないのか、結局ダムが何なのか全然話してないのか。
まあダムの話は俺ブログでしときます。
ああ写真撮りましたしね。ダムはおいおい、まあ3月に行くのは最も渋い選択ってことは分かりましたよ。
そうです、まあ、皆さんにでもおすすめしておきます。おごうちダム
3月に多分なんか廃墟の美学を感じてきました。
貸し切りですか。
もうちょっと緑が溢れる時期に一般通じた方がいい。
またいつか行ってもいいでしょう。
そうですね、巨大なもんやった。また見よう。
じゃあまあラジオは次回はいつですかね。ある程度お互いの仕事が溜まってからじゃないと面白くない。
そうっすね。まあ次回新年会とか。
ああいいですね。
秋にしてもいいし。
まあ年末か年始あたり。
まあ何かしら。そうだな。夏を超えればお互いいろいろ語れることがある。ああ
そうだな。次回のラジオ楽しみだな。
ああ逆にね。
恐ろしくたくさん。面白い話が聞けるはずだから。
だと思う。
アプリマンゴーバニラ。
コナさんのミニ大事件が起こるので楽しみにしてください
。ああ、よろしく。どんな不足されるんだろうね。まあいいや。じゃあ今日ここまで。
はい、どうも
ありがとうございました。そんなわけで夜は更けていったのでありました。この日の朝。ダムに向かう道中、大楽さんが語っていた、俺もカレーが一番好きやけど2回連続カレー作るわけにもいかへんやないですか。って言葉が今も自分は妙に忘れられずにいます。関西弁が変なのは自分のせいです。七人の武器屋という大きな物語に区切りをつけた今、鉄腕レイダーという新しいシリーズに対する作者大楽さんの悩みとスタンスを象徴するのにこれ以上わかりやすい例え話じゃないなと自分は思います。そういや昔七人の武器屋を熱々のカレーに例えたのは自分でした。新しい物語には避けようもなく過去との比較がついてまいります。どうか比べられることに縛られることなく、鉄腕レイダーが大楽さんの次なる代表作となりますように、極上のチャーハンに仕上がりますように、個人的にも応援しております。で、鉄腕レイダーが大ヒットした月にはそこで改めて七人の武器屋第10巻の差し絵を書かせてください。こんな感じのまとめで大丈夫でしょうか。改めて大楽健太さん、お付き合いありがとうございました。機会があったらまた次回よろしくお願いいたします。今回のお相手もこの高志でした。